コママイアロハカフェ。アロハ。日曜日11時を回りました。皆様いかがお過ごしですか？アロハカフェオープンの時間です。私はハワイ好きが集まるこのカフェの店主兼パーソナリティのミカです。今日もコーヒー片手にリラックスしてお付き合いくださいね。この番組のテーマはハワイ、海、環境、子どもたちに残したい美しい海と地球を守ること。このテーマをもとにお客様をお迎えして楽しいお話を聞いています。突然ですが、皆さんは今日お昼は何を食べますか？今回は未来は食からと那須高原で農業やものづくりをしているアロハファームさんにお話をお聞きします。あなたの今日のお昼ご飯から意識が変わってくるかもしれませんよ。さあ、どんなお話が聞けるでしょうか？お楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
トークライブラジオ夢の種。
改めましてこんにちは、パーソナリティのミカです。本日のお客様は株式会社アロハファーム代表、長久保恵里さんです。栃木県那須高原とリモートで今日はおつなぎしています。恵里ちん、アロハ
アロハ。
はい、ありがとうございます。今日の那須のお天気はいかがですか？
今日の那須のお天気は、ハワイ島のように。
本当？
あっぱれ日本晴れ。
あ、日本晴れですか？わー、いいですね。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で私から簡単にご紹介をいたします。アロハファームさんはですね、栃木県那須にあります。で女性スタッフで農業、これはね、無農薬野菜を作ってらっしゃいまして、あとはお味噌や甘酒などの発酵食品をはじめ、お茶とかもですね、いろいろな商品作りをして、東京や埼玉、茨城で販売をしている会社ですですね、エリチン。はい、今は農業の方は農閑期ですね。2月3月ですよね。
今日もね、1日お味噌作りになります。
あ、お味噌作り、
はい、はい、なんか発酵食品を、はい、私たち発酵屋なので、メインに行って、出ていただいてるんですよ。
はい、
はい、
お味噌はね、一般の方って言ったら変ですけど、いろんな方も手作りするの流行ってますよね。流行ってるっていうのがね、なんか、お味噌作り講習会とかよくやってますよね。
あ、そうですよね、だと思います。もうみんなにやってもらいた
い。みんなにやってもらいたいですね。
もう全て発酵は最高です。
発酵は最高。はい、これいい、いいんじゃないですか。発酵は最高ってなんか韻を踏んでていいですね。
あ、そうですね。
これから今年は発酵は最高でいいんじゃないですか。
そうですね。
ね、未来は食からっていうキーワードですごくわかりやすいですよね。はい、うん、はい、でね、アロハファームのお名前からわかるように、エリチンはハワイ好きなんですよね。
はい。
ハワイ大好き。私もハワイ大好きです。
みんな仲間ですね。
ね、はい、ハワイでこうサーフィンをしたり、海に山にと若い頃から遊びの達人だったそうですね。
はい。
そして、はい、究極の遊びは田舎暮らしとのことで、那須県、栃木県那須に自分の手で DIY をして、夢だったふるさと作りをされたということですね。
そうですね、
はい、
作りました。
うん、
ハワイアン住宅を作りました。
ハワイアン住宅、
ラナイ
たり、上にこうなんかファンが回ってたり。
そうですね、それとか、ないっていうか、まあウッドデッキみたいな、ハワイアン風、まあウッドデッキ作ったり、そこでみんなでバーベキューしたりとか、はい、それで踊ったり歌ったりみたいな。
そうです
ね、本当に幸せですよね、そういうのね。
でも自分の手で作っちゃうのがすごいですよね。
そうですね、なんか大きなプラモデルぐらいの感覚しかったんですけど、
すごい
だね、中途半端なこと好きじゃないので。
うわー、すごいかっこいいですね、
うんうん、いやいやいや、8年って長かったですけどね。
何年？
8年です。
8年、8年ですか、すごい。8年がかりで、
はい、
うん、そうか、素晴らしい。あ、そう、今ラナイって私は分かったんで聞き流しちゃったんですけど、ハワイ島の、はい、ハワイの、ベランダですよね。ラナイっていうのがハワイ語で、うん、ベランダ、広いベランダですね、うん、まあ、ウッドデッキのことですね、
は
い、そこで、まあ、演奏したりフラ踊ったりバーベキューでみんなで食事をしたりとかですね、はいはい、ラナイと言います。はい、
はい、
うん、そう、そこでスタッフさんですね、これちょっと触れておきたいんですけど、いろんな商品も作って、うん、農業もされてすごく少ないんですよね。女性3人ですか今。
そうです、うん、社員は3名なんですけど、
はい、
あとはで、うん、何人かで数人しかいないです、
うん、よくできますね。よくできますね、
は
い、っていうか人手はやっぱり足りてますか。
え、
人手は足りますか。
足りてないですけど、
うん、
同じように志を持ってる人が集まると、
うん、
1つ1は2じゃなくて、うん、発酵のように無限になっていくんですよ。
すごい、無限大、
うん、なんかやっぱりやる気、元気で、はい、大事なことはね、
うん、もうじゃあ本当に少数精鋭っていう感じですね。
そうですね、
ね、
皆さんみんながね、なんかワクワクしながら楽しんで仕事してます、
う
ん、
あ、いいですね。本来ね、はい、仕事はそうやってワクワクできると一番いいですよね。
そうです ね、
うん、
まあ、
生活のためにってね、大体多くの人は仕事に行かなきゃっていう時は重い気持ちでいたりすると思うんですけど、
あ、
うん、
休みの日に仕事したいなと思っちゃうぐらい。
おお、素晴らしいっていうか気になっちゃうんでしょうね。発酵食品もこう、うん、生き物じゃないですか。畑も生き物じゃないですか、うん、なんかお休みっていうよりこう会いに行きたくなったりとか、様子はどうかなって気になっちゃいますよね。
そう、愛しい
愛しい、もうね、そうか、愛しい。子供たちをこう商品っていうかお嫁に出す感じですかね。
そうですね、
わあ、いいですね、
うん
うん、そうでね、最初はそうやって遊びの達人のエリチンの究極の、ね、楽しみだったってい こうハワイのふるさとを作ったナスだったんですけど、うん、ターニングポイントがね訪れたんですよね。やっぱり東日本大震災2011年にね、もっと本格的に農業をやろうと思ったそうですね。
うん、
はい、その辺のお話をしてください。
あの2011年の東日本大震災の時に、
はい、
テレビとか見てたらどんどんなんか悲しくなってきちゃって、
うん、
まあ、何かお役立ちできないかということで、
はい、
まあ、緊急車両をもう急に取って、
うんうん、
それでもう何か救援物資とか届けに行こうっていうのが始まって、
はい、
救援物資、届けて、うん、那須町に1700名ぐらいいたんだけど、
はい、
福島とかの現地にはいっぱい物資が集まってるようでしたけど、
はい、
那須町には全然他県から来てなかったんですよ。私たちが初めて、
うんうん、
物資を運べたっていう状態だったんですね、
はい、
それでボランティアとかだと、うん、なかなかいろんなことやらせていただかないの、いただけないので、
うん、
近所の人に混じってボランティアというか、はい、炊き出しを一緒にさせていただいたんですよ。
はい、
400名分ぐらいだったかな、
うんうん、
で小さいおにぎり2つと2つずつと、
はい、
あとたくさんのお味噌汁と、
はい、
おひたしとお漬物ぐらいだったんですね、うん、
はい、
でも400名結構作る結構大変だったんですけど、
すごいですよね。
うーん、でまずその現地に着いた時に、
うん、
他にはねパンとかお菓子とか牛乳とかも散乱してて、もう飽きちゃったのかなみたいな感じだったんですけど、
うん、
その日本食のね あの生きたものを召し上がって、
はい、
あ皆さんになんか泣いてね、うん、ありがとうって言われたんですよ。
や
ってきましたって言われて、
うん、
よかったなと思うんですけど、やっぱり日本人っていうかね、
うん、
あったかいものとか生きたものっていうのは、はい、気持ちを落ち着かせるんだなってなんか本当に思いましたね。
ね、ね、食べた方がやっと気持ちが落ち着いたっていう風にね言ってくれたっていうのが、
そうなんですよ
ね食べ物を食べるだけ、ね、まあまあ、パンが悪いわけじゃないですけど、緊急な時はねやっぱりそういったインスタント食品とかを食べててもやっぱり長いことね、ずっとはきついですよね。お味噌汁飲んでほっとするっていうのはね、はい、私たちの日常もありますもんね。一日の終わりにお味噌汁飲んで、うん、あーっていうのはね、それが長く続いた人にとってはもっとありがたかったと思いますね。
うん、いや、はい、私たちもありがたくて、うん、すごい勉強、300年間ぐらい生きちゃった感じですよね。いい経験、う
ん、ねえ、すごい、うん、そこでね、那須の応援団になろうと決めたっていうことですね。
うん、そうですね、なんか中途半端、はい、やろうっていうこと、うん、3人で決めて、今のスタッフ3人が、
うん、
その時になんか決心したって感じですね。
う
ん、このタイミングで、
そうですね、うん、もうそこでもう、ね、うん、ガチッと気持ちが定まったんですね。
そうですね、
うん、素晴らしい、
その肩というかね、
うん、
はい、
はい、そう、あとは仲間の農家さんとかもね、
うん、
風評被害に遭われて大変だったってことですね、その時はね。
そうなんですよね、うん、もうまあ決定的な決心は農家さんのそのまあなんていうのかな、休園の後に農家さん家に寄ったらなんかもう本当、うん、いや、その放射能とかでやっぱり大変だったので、
うん、
もう米は作んねえとかなとか言って、
うん、
もう増えてるというかね、うんうん、そのもう余計、
うん、
もう那須の応援団になろうって決心しましたね。
うん、
うん、
ねえ、やっぱね、長年こう農家やってた方がやっちゃダメ、ダメじゃないけどなんかやれないようなね、うん、状況になったら本当にもう何をしたらいいのって絶望しかないですもんね。
そうなんですよ ね。まあ今も思い出すと涙が出るぐらいですよね。
そうですよね。
は
い、まあ、そこがターニングポイントだったよっていうことですね。はい、じゃあちょっと後半もお話を聞いていきますね。ちょっとブレイクです。はい、
夢の種。
はい、では後半ですね。今日のお客様は、はい、アロハファーム代表エリチンこと長久保エリさんです。ね、エリチンなんで軽々しく呼ばせていただいてますけど本当に気さくなエリチンで、はい、素晴らしいです。で、打ち合わせをね、まあ、させていただいた時にエリチンが地球が変わってることに気づきませんかってね問いかけられた時に、私正直一瞬言葉に詰まったんですよ。で、ここ数年のね温暖化とか気候変動っていうのはもちろんね分かりますけど、正直なところこうコンクリートで覆われた土の気配が全然ない街で生活してると疎いですね、疎いと思います。で、日々大地に直に触れているエリチンの感じ方とはもう絶対に違うって思ったんです。で、同じレベルで話はできないはずなのでちょっと言葉に詰まったんですよね。で、エリチンからこう地球のメッセンジャーとしてですね、現場の声をみんなに届けてほしいなと思いました。
あ、はい、
そう
今ね、うん、なんかはもう極端な、まあ、夏に限らず春夏秋冬極端な気候でね、
はい、
もう農家さんは試行錯誤してももう追いついていかないという状態に今なってると思うんですけど、
うん、
夏なんかは暑すぎて、うん、 なんていうのか、作物が育たなかった、はい、して、
うん、
乾燥するじゃないですか、
はい、
で極端な雨が降って、うん、蒸しちゃってダメになったりとか、
うんうん、
もういろんなケースといったらもう喋りきれないぐらいいろんなあれがあります、うん、だから今年なんかは、うん、暑さと乾燥で、
はい、
大豆といったのがかなり激変したりとか、
うん、あ、大豆って言ったらね、お味噌の原料だったり、うん、お醤油の原料になりますもんね。
そうなん、基本なんですよね、
うん、
結構皆さん農家さんにも聞いても、
うん、
臭くだっていう声しか聞かないかな。
あ、じゃあ、うん、みんなやっぱもうそうなんですね、畑がね大変なことになっている、
うん、あとは大根を植えても、うん、巣が入っちゃったりとかね。
あ、
こう、うん、それがもう、うん、そんなことを言ったらキリがないぐらい、
うん、うん、もう全体的に作物に影響が出ているってことなんですね、
うん、ね、うちなんか搭載とか使わないので、
うん、
草がボーボー生えちゃうじゃないですか、
はい、
で草刈りしたいなと思っても暑さで、
うん、
出られないっていうぐらいの暑さの夏だったんですね。
うん、那須高原ででもですね、
はい、
高原でも暑い、
暑い、うん、これはもう普通ではないですよね。
うん、
うん、もう本当に極端です、
うん、
ぐらいも暖かくなるのかな、
うんね、今年の冬も暖かいですもんね。
暖かいです ね、
ね、なんかね、うん、私本当熱中症に何回もなってるので、
もう結構危険
怖いですもん、夏が。本当ハワイ好きではあるんですけど、
うん、
なかなか夏遊びに行く勇気がないですね、最近はね。
これはどうしたらいいのかって思うじゃないですか、
はい、
だからなるべくその自然に近い形で私たちは、うん、農産物を育ててるんですね、
はい、
なんとかこれをピンチはチャンスにしていこうということで、はい、うん、いろんな実験してるんですよ、
はい、
化学肥料に頼ってなくって、
うん、
でも本当に自然に近い形で、
うん、
どれ生命力のあるものを、うん、作れるかっていうテーマで、
はい、
カロリーとかじゃなくやってるんですけれども、うん、今実験中ですけど、
はい、
まあ、いい結果というかね、いい感じです。
あ、いい感じです。あ、
いい感じです。
素晴らしい。
なので、うんうん、私のところの買ってくれとは言わないんだけれども、
はい、
やっぱり皆様消費者さんが、
うん、
やっぱ投票だと思うんですよ、買い物って、
うんうんうん、
それ真面目にやってる農家さんの農産物であげたりとかすると、
はい、
その人たちが環境を守れるように作りとかするので、
うん、はい、
そうやって少しずつ皆さんの意識が変わるだけでも、
うん、
そういう病とか少しずつだけど抑えられる、うん、思います。
あ、そうですね、
うん、
そう、まずはね、うん、知ってもらうことがすごく大事なので、どんどん宣伝していきましょう、ね、無農薬で野菜をね、育ててらっしゃるんですもんね。
そうですね、まあ、うん、無農薬だけではないけど、
うんうん、
まあ、私たちは発酵屋なんで、
はい、
全て発酵させちゃいますんで、畑も発酵させちゃいます。
あ、畑から、土から、
はい、
うん、
土からで微生物で育てるっていう、そんなことバカなことやる人あんまりいないと思いますけど。
そうなんですか。手間がかかる、
まあ、手間もかかるんですけど、
うん、
やっぱりピンチはチャンスにしたいなっていつも思ってるんで、
はい、
失敗してもいいから、
うん、
思いついたことは、
うん、
実践します。
実践します。応援します、
はい、
応援します。本当に。
はい、
ね、え、なのでこれからのね、うん、まあ、実験もいろいろしてるってことなんで、エリチンの夢、うん、目標、志、
うん、
なんですか。
今年は、
うん、
やっぱり人間の体って 70% 80% お水なので、
お水ね、はい、
うん、テーマはお水なんですけれども、
はい、
ぜひお金はないんだけど水源地を買うぞっていう、
うんうんうん、
それが目標というか、
はい、
うん、はい、目標です。
本当に みんなにとって大切なものじゃないですか、お水ってね、水源地。
そうです、
はい、他国の人が買ってるっていう噂も耳にするんですよ、
うん
うん、なのでそれができちゃう今日本の法律なんですよね、
うん、そうなんですよ ね、
だからそこを気がつかないからね、私たちも全然。なので、うん、やっぱり発信していくかなことかなと思いますし、応援したい人はいっぱいいると思うので、うん、本当クラウドファンディングじゃないですけど、みんなで買うみたいのでもいいですよね。
やっぱり水はね、日本人が、持たないとっていうか、そこの土地を、持っていかないと、いざっていう時に困るよね、みんなつながってるからね。
そう、だって本当お水がなくなっちゃってあげないよってね、言われたらもうどうしようもないですもんね。
どうしようもないです ね、
変な話ですけどね、そんなのね。
ね、まあ本当に御用達とお役立ちのね、仕事がしたいので、はい、
うん、
うん、ぜひぜひね、夢を実現したいですね、今年はね。
はい、応援しますね、
応援していきたいと
思います。はい、で今後の活動ですねを教えていただきたいなと思うんですけども、うん、直接アロハファームさんの商品を買えるところがねありますね、青山ファーマーズマーケット、これは定期的に週末行ってるんですよね。
そうですね、うん、第2第4土曜日、
第2第4土曜日、はい、はい、青山ファーマーズマーケットは国連大学の前ですね。
はい、そうですね、
めっちゃおしゃれですよね
いやー、もう情熱でやってますね
本当ですか、
か、
はい、はい、あと草加のマルシェ、マルシェお店、
これは毎週木曜日です、
毎週木曜日、
はい、
木曜日ですね、はい、
木曜日です。
さらにいろいろなんかつくばの方とかもあるんですよね。ね、
つくばの方でも、
はい、
中学園とか、
はい、
そういったの第2第4日曜日です。
第2第4日曜日ですね。
はい、
で詳しくはアロハファームさんのホームページですとかインスタグラムもいっぱい写真が載ってますね。であと、はい、エリチのフェイスブックもありますので、
はいはい、
もうぜひこちらを見て情報を得てください。で商品もたくさんありまして、 おすすめ品アロハボックス気になったんですけど、
人気
絶好調って書いてあって、絶好調 の、 漢字がね、絶好調、幸せな蝶で絶好調、
はい、
素敵、
そうなん、はい、
これ何が入ってるんですか。
私たち、まあ、発酵食品 と、
うん、
はい、あと私たち加工所も持ってるので、
はい、
自分たちを育てた野菜の加工とか、
うん、はい、
加工品とか、
はい、
あとは野菜も入ってます。
野菜とね、あと甘酒がお腹に、腸にいいんですよね。
ね、絶好調です、それこそ
絶好調、はい、いいですねあとね、お茶も増えたなと思いまして、
それから野草茶、
ね、野草茶なんですね。あと、
うん、
人気の黒ニンニクとか、あと、
はい、
爆笑米ってありましたよ
笑いが止まらないぐらい美味しいんですけど、
あ、そういうことだ
ソシジという超美味しい、やっぱりピンチはチャンスにっていうことで、
はい、
種法案とか種苗法のね関係で、
うん、
自分たちのお米作れなくなっちゃったんで、
あ、
新しくてチャレンジしました、
はい、
そしたらピンチはチャンスで、もっと美味しいものが、
うん、
育ったんで嬉しいなと思って。
すごい、爆笑米いいですね、笑いが止まらないぐらい美味しいお米
はい、
これぜひ食べたいと思います
まあソシジっていうやつですけどね。
ソシジですね。
はい、うん。愛と調和平和、日本そのものなんですね。
そういう、ソシジっていうのは品種の名前ですか？
うん、いえない。品種は雄大21という宇都宮大学が開発した、
はい、
昔開発した種でやりましたけど。はい、
うんうん。
ソシジっていうのは今日本でも、
うん、
はちょっと禁止されてるんですね、使っちゃいけない。
え、そうなんですか。
皮まあいろいろ調べてみてください。
あ、いろいろ調べてみましょう。やっぱね、食べることも、食べる人、消費者もね、勉強しなきゃいけないですね。 そう、エリチンのお話はねすごく深いので、
いえいえ、
気になった方はぜひエリチンに会いに来てくださいね。
ぜひ
青山にアッパボックス、
様も一緒に勉強できるように、
はい、
テーマをテーマがあって、
はい、
お客様も一緒に勉強できるようなお届けになってます、
うん、あ、そうなんですね。楽しみ。アロハボックスでこうまとまって、おすすめのね、おすすめ箱っていう感じで買えますので、うん、はい、ぜひ皆様、
ぜひぜひ、
はい、見てみてください。情報をね、見てもらいましょう、うん、と思います、
はい
はい
はい。
では最後になりますが、本日はありがとうございました。エリチンラジオ出演いかがでしたでしょうか。
楽しかったです。
あ、本当ですか。よかったです。ありがとうございました。では皆さんね、ぜひエリチンに会いに来てお話を聞いてください。ためになるお話がたくさんあります。はい、ではありがとうございました。一旦ここでリモート切りますね。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ではですね、
ありがとう、
はい、ありがとうございます。
大丈夫でした。
では、クロージングに行きますね。今日の話題に関して私もいろいろ調べたんですけれども、2013年和食がユネスコ無形文化遺産に登録されているんですね。これ11年も前のお話なんですけれども、登録理由として南北に長く四季が明確な日本には多様で豊かな自然があり、そこで生まれた食文化もまたこれに寄り添うように育まれてきました。このような自然を尊ぶという日本人の気質に基づいた食に関する習わしを和食、日本人の伝統的な食文化としてユネスコ無形文化遺産に登録されましたということで、農林水産省のホームページからね、引用させていただきました。こう見てでもですね、世界から見ても和食は後世に残すものと認識されているんですね。私はこのね、ユネスコ無形文化遺産のことは知りませんでした、正直ね。で、今食の欧米化、食の安全、孤食、孤食っていうのは一人の食事っていうのもありますし、孤独な食事って書いて孤食っていうのもありますね。あと子どものね、孤食も問題になってます。で、食事に関する問題が数多く提起されていますが、今まさに日本人としてね、自分のルーツである伝統食を見直して丁寧に食べることっていうのを考える時期だなと感じました。エリチンの未来は食からっていうのを心に刻んで、皆さんも今日のお昼ご飯をいただきましょう、ね、今日のお昼からこれは体が喜ぶ食事かなと意識して選んでみてください。今日の感想をホームページのメッセージやブログ、 SNS などからもらえるととても嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ではエンディングに行きたいと思います。
夢の種。
はい、今日はですね、皆さんにとって大切な食のお話をしていきました。はい、ではアロハカフェ閉店の時間になります。来週も日曜日11時、ブルーチャンネルでお耳にかかります。この後も良い一日をお過ごしください。ここまでのお相手はパーソナリティミカでした。マハロー&アフイホー。